歴史の中で偉大な教えを語った人、あるいは目を見張るようなですね、こう技を行った人に対して人間はどういう反応を示すだろうか。まあ三つのですねパターンがあるんじゃないかと思いました。第一のパターンはですね、この偉大な人にあやかって何か良いものをいただきたいと熱心に求める人。二番目の人は、その偉大な教えに感動して、感銘して、その人について学びたい。その人についていきたい。そう考える人。最後は、それを見て、面白くない。と、妬みを抱く人。まあ、そういう人がですね、聖書の中に登場してまいります。聖書が言うところによれば、誠の弟子というのは、このいずれでもないような人であると言っているように思います。山上の席を終えられたイエス様でしたが、大勢の人々を前にそれまでのイスラエルで誰も語ったことがないような教えをですね、大胆にこう語った。で、それを聞いたですね、人々はですね、まさに今述べたような3つの反応をですね、示すわけですね。山から降りてすぐですね、イエス様のところに近づいてきたのは、イエス様から癒しをいただきたい。イエス様の癒しを必要としている人々。そういう人々がまずやってきたのであります。その次にイエス様の前に現れた。マタイがその次にですね、置いているのは、イエス様についていきたい。この方の教えをもっと聞きたいと、そう考えていた人々でありました。それこそが、今日の箇所に出てくる二人の人物であります。で、この二人の人物はですね、まあ今の現代的なですね、意味で見ると、とても立派な信仰者だと呼べるかもしれません。しかし、それに彼らに対するイエス様がの答えですね、イエス様はどう答えているか、それを見ると、私たちがですね、この、まあ立派な信仰者ではないかと思うその感覚と、イエス様の感覚というのは異なっている。まあ、そのですね、間にはギャップがあるっていうことがですね、わかりますね。で、実はですね、そのギャップというのは、この2000年前のこの二人だけではなくて、私たちも抱えているんだ。それが聖書が語るところであります。今日ここにですね、おられる皆さんの多くの、この皆さんの中で多くの人が、イエス様を信じますという決心をですね、された方だと思いますね。しかし、では皆さんにとってイエス様を信じるというのはどういうことでしょうか。皆さんにとってイエス様を信じているというのは何を意味するんでしょうか。今日ご一緒に教えられたいのはそのことであります。今日のこの場面ですけれども、皆さんぜひ想像していただきたいと思います。ペテロの家の近くですね。ペテロの姑がですね、熱病で床についていたのをイエス様は癒したわけです。で、それを見てですね、それをもうパーッと噂が広まって、一目見ようとしてですね、大勢の人がですね、こう押しかけてきたんですね。ごった返していた。ペテロの家のですね、周りを取り囲むようにしてごった返しわーっとですね、なっていたわけですね。で、それをご覧になったイエス様は、ガリラヤ湖、まあ、ペテロは漁師でしたから湖の近くにですね、家があるんですよね。ですから湖のところに行かれて反対側にこれから行く準備をしなさいとこう命じるわけですね。で、十二使徒たちはですね、おもむろにこうなんていうんですか、こうマストを出したりですね、こう船を掃除したりですね、イエス様を乗せる準備をしているわけです。で、そうでごそごそしているところにですね、一人の律法学者がイエス様のところに来て、おもむろにこのように語ったわけであります。それが19節ですね。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいります。そう言うんです。 とてもですね、立派な信仰の告白ではないでしょうか。まあ、これがもしですね、男女の関係でなされたらですね、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいりますと言われたらですね、いやー、感動的だ。そういうもんではないでしょうか。そういう言葉をですね、イエス様に対してこのですね、律法学者は言うんです。ところがイエス様がそれに対してですね、答えた言葉というのは、とても意外な言葉でした。20節。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。何のことを言っておられるんだろうか。そう思うかもしれません。もう狐、私はですね、野生の狐を見たことありませんが、まあ、狐っていうのはですね、こう、やる野原うろうろしてですね、獲物を探しながら、さまよっている。あれまた空の鳥もですね、私たちの目から見ると、まあ彼らなら彼らなりに考えがあるんでしょうけれども、あてもなく、ああですね、飛んでいるように、こう、さまよっているように見えるんですね。で、そういう狐でも、あるいはまた空の鳥でもですね、帰るべき家がある。身をですね、ふっとですね、休めることができる場所があるんだよ、とイエス様は言いました。でも、私にはそういうところはない。そうイエス様は言うんですね。確かにイエス様はですね、一年中野宿していたかというと、そういうわけではありませんね。今日のこの、先ほど申しましたペテロの家。ペトロの家族の家にですね、イエス様はですね、ここを拠点にしていたようであります。あるいはまた、エルサレムの近くのベタニア村のですね、あれマリアとラザロとマルタのですね、あの家ですね。あの家もイエス様はしばしば訪れていた。でも、イエス様はいつも帰ってくる家、決まった家というのはなかったわけですよ。野宿をですね、するということの方が多かっただろうと思います。例えばですね、先ほどの聖餐式でも振り返りましたが、あの最後の晩餐の後に、弟子たちはですね、またイエス様と弟子たちはゲッセマナの園に行きますよね。それはもともと何のためかといえば、そこで野宿をするためですよね。イエス様はそのところで祈られますが、弟子たちはですね、もうそこで疲れて先に眠ってしまった。そうあります。福音書をまた読んでいきますとですね、弟子たちはですね、イエス様についていってお腹が空いたんでしょう。でも食べるものがない。で、どうしたかというと、そこにですね、生えている麦をですね、こう、蒸しってはですね、こう、揉み出して、麦をパクパク食べてですね、空腹を満たしていた。そんなことも書いていますね。時々、イエス様ぜひうちに来てくださいという律法学者とか、修善人とか、まあ、財界のような人ですよね、がいてですね、その時は非常に素晴らしいご馳走が出たかもしれませんが、でも基本的に彼らは何も生活のですね、定収を得るという道はない。まさにそんな生活をですね、送っていた。放浪と言ってもよい。また帰る家もない、帰る家のない生活。狐とか鳥でさえ持っているそういうものを持たないで生きる生活だ。私についていくということはそういうものなんだよ、とイエス様は言われたわけであります。で、イエス様はですね、こういうふうに言っておられるということはですよ。このですね、私、あなたについてきますとですね、言ったですね、律法学者はですね、イエス様からこういうふうに言われるということは全然考えてなかった、全然予想してなかったということはわかりますね。まあ、無理もないことなんです、これは。というのは、当時ですね、律法を学びたいと思っている人はどうしたかというとですね、ラビと呼ばれるですね、先生がいてですね、その人について教えを受けるというのは普通だったんですね。で、その時にですね、私はどのラビについて教えを受けようかって、それを決めるのはですね、この生徒の方が決めるんですよね。ですから、私はあのラビ・ガマエルイエル先生につきたいって言ったら、先生のところに行って、私を教えて、こう、教えてくださいって言ってですね、お願いするわけであります。で、どのラビを選ぶかっていうのは生徒が決めるんですね。で、このですね、律法学者はイエス様をラビとして、イエス様について教えをこう学ぼうと考えた。っていうのは、この前の箇所ですね、三条の説教がですね、なされて、それを聞いていたんでしょう、この人は。感動した。ぜひこの方について私は学びたいと決めた、心に決めたんですね。 それで私を弟子として受け入れてくださいと言って、イエス様のところにやってきたのであります。ですから、このですね、律法学者はイエス様のことを何と言っているかというと、先生とこうですね、言うんですよね。先生、ラビ。先生に対する私は生徒として来ましたっていう意味です。で、あなたのおいでになるところならどこにでもついていきますと言いますけど、これはどういうことかというと、あなたが木の下であろうと山の上であろうとですね、湖のほとりであろうと、あなたが教えをしてくださるところなら私はどこにでもついていって学びますっていう、そういう意味なんですね。明らかに彼はですね、教えを受けるということ以上のことは望んでもいないんです。ところがイエス様は彼に対して何と言われたかというと、私の弟子になりたいのか？私の弟子になるということは、家を失うことだ。とこう言われたんです。家というのはですね、この場合、快適さを表していますね。キツネにとって自分の巣穴というのは快適な、まあ、私たちが見るとですね、快適じゃないかもしれませんが、キツネからすると快適なわけですよね。で、私たちもそうでしょう。たとえどんなにですね、まあ、私が学生時代に住んでいたですね、アパートは、隣がベニヤ1枚でですね、電話の声も聞こえると。お風呂は外にあってですね、マイナス何度のところで、暮らしていましたけれども、たとえそういうところであったとしてもですね、やはり快適ですね。帰ってくると、疲れて帰ってきてですね、ベッドにガッとなるとですね、もう本当に安心できます。家はまたですね、安全な場所ですよね。家に帰ってくるとですね、警戒心を解いてですね、自分の何て言うんですか、外では決して見られないような姿をですね、ダーッとですね、示すことができますね。快適な場所です。イエス様はでもご自分についていくということは、そういうですね、快適さを求める歩みとは、縁の遠い生活をすることなんだ、と彼に告げました。私はこの律法学者の姿を見ているとですね、この今の時代にもイエス様をですね、求めてくる人々の中に、この彼のような性質があるなとこう思うんです。聖書に触れますね。パンフレットを見たり、あるいは渡す、もらったですね、聖書を開いて、ああ、イエス様は素晴らしい。イエス様の愛はなんて深いんだろう。この方の弟子になりたいと思ってイエス様のところに来る。で、イエス様がですね、おられるとか、どこに行ってもイエス様から教えを受けたいんだとそう思うんですね。でも、イエス様についていくことで、惨めな日々になるかもしれない。困難な経験をするかもしれないとは、夢にも思っていないんです。自分の帰る家はいつもある。快適な安全な場所はですね、いつも残っているんです。で、そこは残しておいて、私はイエス様行くとこに行き、また帰ってくる。私はこれをですね、ピクニック型信仰と申し上げたい、名付けました。イエス様と一緒にですね、ピクニックに行こう。やったーで、ピクニックにですね、楽しく行って、お弁当を開いて、イエス様、ちょっと今日は何の教えですかって言って、取り出してですね、美味しいお弁当を食べて、イエス様と楽しくお話して、ありがとうございました、イエス様。また行きましょうね。じゃあ、バイバイ。って言ってですね、安全なところにですね、また自分の家に帰ってくるという、そういうイメージであります。で、この律法学者が想像してたら、まさにこのピクニックのような、姿だったかもしれません。彼はですね、山上の説教の時のですね、凛々しいイエス様の姿を覚えていたんでしょうね。そのですね、凛々しいイエス様のですね、凛々しく人々を教えているイエス様のですね、そばに自分は一番弟子として座ってですね、と言ってですね、一言も聞き漏らさず教えを受けるんだ。そして自分もやがてはイエス様のようなラビとして人々を教えるような人になりたい。そして弟子を取り、そして不自由のない生活をするんだ。まあそんなイメージをですね、頭に思い描いていた、パパパーっと想像していたのに違いないと思うんですね。でイエス様はそういうですね、バラ色の生活をですね、夢見ていた彼に対してこう冷水をですね、冷や水をパッとこう浴びせかけた。あなたは自分が受け取ることばかり考えている。でも、失うものについて考えたことはあるか？私についていくことがどれほどの犠牲を求めるか、そのことは知っているか？ そう問いかけるのであります。私たちはどうでしょうか。まあ、私自身振り返ってみますと、イエス様をですね、信じると決めたのは、まあ、高校生の時ですけども、その時はとにかく夢中だったと思います。イエス様からこんな素晴らしい恵みをいただいた、なんて素晴らしいんだと言って感動してですね、いた。でも、イエス様にじゃあ従っていくことで何か大事なものを失うかもしれない。そんなことは考えていなかった。そう、振り返って思い出しますね。でですね、高校生の頃から大学生になってですよくですね、こう賛美でですね、この身も魂も全てを捧げますって言ってこう歌っているわけですよね。よく出てくるフレーズです。いろんな賛美歌、いろんなワーシップソングの中に、全てを捧げてとこう歌っているわけであります。でも、よく考えてみると、全てを捧げると歌っていることが一体何を意味しているのか、本気で考えたことはなかった。なのに、全てを捧げますと言ってしまうのですね。地に足がついていない。まあ、ふわふわしたお花畑の中でピクニック。そういう感覚で、私たちは言葉をですね、こう上滑りしてですね、行くのであります。この律法学者は、イエス様についていくと何が起こるかと真剣に考えたことはなかったでしょう。それで、あなたのおいでになるところには、どんなところでも私はついていきますとですね、豪語しました。私たちは同じようにですね、イエス様従ってまいります。口走ってはいないかと思わされるんですね。私たちがそう浮かれてですね、こう非常に高揚感に包まれているときに、イエス様はですね、静かにこう語りかけてくる。では、私と共に明日、野宿してくれるか。それを聞いてはっとこう気づくんですね。野宿ですか。いやー、やったことないですね。寒いじゃないですか。下マイナス2度ですよ。テントとカイロとウィンドブレーカーと羽毛布団があればなんとかっていろいろ考えるかもしれません。でそうした時はっと気づくんですね。ああ、私ってイエス様と共に一泊野宿することも葛藤するような人間なんだ。そのことにハッと気づくんですね。それだけ今は自分は快適な生活をしていて、それは捨てがたいものなんだ。それだけ魅力的なものなんだ。それだけ今私が持っているものというのはイエス様に従おうとすることを妨げるものなんだということですね。ハッと気づくんですね。ご承知のように弟子のペテロはイエス様がですね、エルサレムに帰るですね、直前に、私はエルサレム、あなたのためならエルサレムで縛られることばかりではなく死ぬことさえも覚悟しておりますと啖呵を切りました。他の弟子たちはみんなそう言ったって言うんですね。でもペテロは自分の威勢のいい言葉、多分高揚感に包まれてですね、言ったと思って言ったんでしょう。ついに言った、言えたと思ったかもしれない。でも本当にそれが何を意味しているのか真剣に考えたことはなかったわけです。同じことが私たちにも当てはまるのではないでしょうか。私たちは洗礼を受けるときに、あるいはまた教会の会員になるときに、あなたは聖書を究極の権威と認め、それに従う用意が覚悟準備がありますかとこう聞かれます。はい、ありますと答えます。ではその後で聖書がですね、あなたはそのように制約した通りに、じゃあ神様のためにこのような小さな犠牲を払ってくれますかと聞いてくると、途端に私たちはですね、いや、それはそういうのではないでしょうか。神様、私はあなたから恵みをいただきたいんです。でも私が不利益を被るのは困るんです。もしそういう心でいるのなら、私たちはある意味ではですね、この律法学者と同じ世界に住んでいる人々だと言えるんではないか。イエス様はそのことを私たちに気づかせようとしているんではないか。そう思います。イエス様の後についていくということはですね、楽をする ということではないでしょう。十字架を通られた方のしもべとしてイエス様の後についていくというならば、私たちの行く手にも十字架が見える。うっすらと見えている。イエス様が十字架をですね、避けてですね、通り抜けてですね、栄光を受けたんでしょうか。そうではない。イエス様は十字架を通られて後に栄光を受けられたのです。であるならば、この方に従うということは、私たちも十字架を受けて、その後で栄光の体に至る。まあ、イエス様と同じ十字架ではないと思いますが、しかしイエス様は自分の十字架を追って、私についていきなさいと言われました。それから私たちは栄光を受ける。イエス様の後についていきますということは、そういうことなんだということですね。私たちはでも実は明日から野宿の生活だけどいい?とこう言われて、いやー、ひるんでしまう。立法学者の姿を見るときにですね、ああ、実はイエス、私はイエス様に本当に従っているんだろうか。すべてを捧げますと祈ってきた、歌ってきたあの賛美は、本当に地に足のついたものだったんだろうか。そういうふうにですね、もう一度ゼロから考え直すようにと、神様は私たちに今日語っているんではないでしょうか。けれども今日の箇所で、私たちがクリスチャンとして一番胸をつかれる言葉、胸をつかれるですね、光景っていうのはですね、実はこのですね、今日の2番目の人だと思います。この人の姿に私はですね、胸をつかれます。こう書いてあります。21節。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。こう言うんですね。で、このですね、2番目のですね、現れたこの人は、男の人は、前に現れた立法学者の人とはですね、明らかに違うグループに属する人ですね。なぜかといえば彼はですね、弟子とこう言われています。これは十二弟子の一人っていう意味ではありません。十二弟子の他にもですね、イエス様に従って、イエス様と一緒に行動している人はたくさんいました。マリアなんてのはまさにそうだと思いますね。で、このですね、弟子って書いてある、他の弟子って書いてある、別の一人の弟子って書いてある、この弟子はですね、イエス様と親しい関係にあったようだと思います。なぜかといえば彼はイエス様に対して主よと呼びかけていますね。イエス様は私の主人です、主ですとですね、受け入れていた人なんですよね。ですから現代的な意味で言いますと、これはですね、クリスチャンと言っても良いと思うんですよ。で、その彼がですね、いきなりですね、イエス様のところに来てですね、許可をくださいとこう言っているかに思うんですね。これはですね、この記事のですね、平行箇所。平行箇所であるルカの9章の59節ところを見る、というところを見ますと、イエス様はまずですね、この別の弟子に対して、私についてきなさいと招いてるんですね。で、この彼はですね、言葉というのは、そのイエス様の招きに対する答えだということがわかります。で、そこで彼はですね、主よ、あなたについていく前に、まず、父親を葬る許可をくださいと願い出たのであります。で、このですね、状況がですね、どういう正確に状況だったのかっていうのはですね、いろんな人がいろんなことを考え、言っていますけれども、こうじゃないか、ああじゃないかって言っていますけど、何も書いてないのでですね、わかりませんね。これをですね、すぐパッと字面通りに読むとですね、お父さんが、今日死にました。あるいは昨日亡くなったんです。そういうふうに読めるんですね。でも、この言葉はですね、そうではない読み方も可能です。病気なんです。もうそれほど先がない、後がないと思います。そういう状況なんです。それでこの言葉を言ったとも考えられるし、あるいはまたまだ病気ではないけども、もう85歳です。あと1、2年のうちに。亡くなるんではないか、そう思いますから。まず私は息子として父親を看取りたいんです。そして葬って、相続の問題も解決して、家のですね、問題も全部きっぱり片付けて、 きれいさっぱりしてから、もう後ろに何のですね、心惹かれるものもなくなってからお従いしたいんですが、そう言ったとも取れるんですよね。実際にどうだったかというのはわかりません。父親の死がですね、数年後だとしたらですね、私たちはこの人にあまり同情する気持ちが湧いてこないかもしれませんが、今日亡くなったっていうとですね、もう同情の気持ちでいっぱいになる。そういうですね、違いはありますね。でも大事なことはですね、たとえですね、この今日亡くなったのか、1ヶ月後なのか、3年後なのか、そういう人間の年月の問題ではなくて、当時の立法というのはですね、息子というのは父親を看取らなくてはならないと、はっきりとですね、命じていた。それが息子の責務であると命じていたんですよね。ですから彼がですね、こういうふうに言うということは、イエス様に言うということはですね、至極真っ当なことを言っていると、当時の感覚で、まあ今の感覚でもそうかもしれませんが、で、それに対してイエス様はですね、彼に対して言った言葉ですよ。これはもう信じられないほどショッキングで、もう先ほどもですね、冷や水の先ほどの人もですね、冷たい水をパッとこう浴びせかけられましたが、この人はもう氷水をですね、浴びせかけられたかのような、そんな言葉ですよね、22節。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。マタイの福音書の中にイエス様はですね、一見するとですね、なんだこれはっていうですね、過激と思える言葉がですね、いくつもいくつも出てきます。右の目はですね、あなたは目がつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさいとかですね、そういう言葉ですよね。もうこの言葉もですね、葛藤を感じるに十分なですね、言葉ではないかと思いますね。で、そもそもイエス様が死人たちに死人を葬らせなさいって、何を言っているんだろうか。想像しにくいですよね。死人がさ、こうゾンビのように送り出してですね、わーって言ってですね、死人をですね、葬るっていう、そういう漫画みたいな構図をイエス様言ってるのかって、もちろんそうじゃない。当たり前ですけども。何か意味があって言ってる。でもそれは理解しにくいですね。で、これは私だけではもちろんない。で、これを読む人が皆同じ感情を抱くようですね。イエス様もこれ一体何、死人たちに彼らの中に死人たちを葬らせなさい。何を言ってんでしょうかね。いろんな人がいろんな解釈を出しました。一番ですね、よく知られている解釈は何かっていうとですね、この最初に出てくる死人というのはですね、死体という意味ではなくて、霊的に死んだ人だ。霊的に死んだ人のことを言ってんだっていうふうに言う人がいます。霊的に死んだ人というのはどういうことかというと、イエス様が私のところに来なさいと言われたら嫌です。あんたのところなんか知りませんと言ってイエス様を拒んで、その結果永遠の命を失ったこの世の人々のことを指すのだというんですね。つまりこういうことです。あなたの父親の葬儀はこの世の霊的には死んでいるような人たちに任せて、あなたは私と一緒に来なさいと、そういうふうに言っているんだというんですね。皆さんどうお感じになるでしょうか。また別の人はいやいやこうじゃないかって言って違う説を言っていますが、それはどういう話かというと、イエス様に従うってことは聖なる務めじゃありませんか。ね、その聖なる務めに出ようとしているときに死体っていうですね、汚れたものに触れる、それはしてはならないことです。そういうふうにイエス様は言ったんじゃないかっていうんですね。さらに違う見解としては、まあいろいろあるけれども、ともかくも結論としては、死体のことはですね、まあ死体のですねが考える、それぞれ物事には領域っていうものがあるんだ、あなたの領域はそこではなくてイエス様に従うということにこそあるんだ、そういうことをイエス様は言ったんだっていうんですね。皆さんいかがでしょうか。私はですね、いろいろもう自分の手持ちの資料すべて調べたと思いますが、それを見てですね、いろいろ考えていました。で、正直なところを言いますと、私は調べれば調べるほどですね、ますますよくわからない。そういう印象が強まってきました。まあ、どの説明を聞いたとしても、この死人たちは霊的な死人たちなんですよと言われても、あるいはまたこれは汚れないようにということなんだと言われても、あるいはまた、それぞれ領域があるんだとこう言われても、まあ、漠然としない思いがあり、もやもやした思いがありました。 まあ、それが率直なところですね。で、そんな時にですね、いろいろ考えていた時にですね、反対の考え方が湧いてきました。はっと気づきました。そもそもなぜ私はこの歌詞を読んだ時に心に突っかかりをですね、心に葛藤を感じるんだろう。なぜ僕はこの言葉に、イエス様の言葉に葛藤を感じるんだろうか。そう感じました。で、実際にですね、自分がこの場面になったらどうなるかと想像してみましたね。私の父親がですね、亡くなった日にイエス様が来てですね、同じことを私に言われたらどう思うだろうか。あまりにも冷たいな。そう感じるだろうなと思いました。でも、それと同時にですね、イエス様がそう言われたん。私の愛し従いたいと願っているイエス様が言われてんのに、なんで葛藤するんだろうと思いました。で、そこではたと気づいたんですね。これは葛藤するのが当然なんだと気づきました。マタイはですね、明らかに私たちにですね、このはっきりしない葛藤感を与えることを目的としてこの出来事をですね、書いているのです。明らかにですね、私たちを葛藤させようとして、この言葉をですね、マタイは残しているんですね。なぜかと言いますと、この言葉を読んでですね、葛藤するときに私たちはですね、イエス様に従うということは、どれだけ重いことなのか。イエス様についていくということは、どれだけ比べ物にならないほど価値のあることなのかということを考えるようになるだろうと。そのことを期待しているんですね。そもそもここで大事なことは、イエス様はですね、葬儀についてはこうしなさいという葬儀の話をですね、しているんではないということです。よく言われることですけども、この箇所を引き合いに出して、クリスチャンというのは、たとえ父親の葬儀があったとしても、礼拝や奉仕が被っていたら、礼拝や奉仕の方を優先しないといけません。ここにこう書いてあるじゃないですかっていう人がいますけれども、そういう話をしているんではない。イエス様のところにですね、ある弟子が来て、その弟子はたまたま、彼のお父さんが今朝亡くなったか、あるいは一週間後に亡くなるかもしれないか、あるいは数年後に亡くなるかもしれない、そういう人だったからこそイエス様はこの言葉を語ったのであります。ですからイエス様は明らかに葬儀のですね、クリスチャンは葬儀にこういう態度で臨みなさいっていう、そういう原則をですね、語っているんじゃなくて、もっと別のことを語っているわけです。で、このことはですね、もう少し考えてみると分かりますね。というのはですね、ある人々にとってはですね、イエス様からこの22節のようなことを言われてもですね、別に葛藤を感じないでしょう。例えばどうでしょうか。父親との関係が非常に悪い人、何年も何年も音信不通だ、もう親父は生きているのか死んでいるのかも分からないが知ったことではない、まあ、そういう人もいないわけではありません。クリスチャンでもですね、親との関係の中でそういう戦いにあるという人を私は知っております。で、そういう方々にとってはこのイエス様からですね、こういうことを言われてもですね、これをですね、実行するってのはそんなに難しくないでしょうね。いや、むしろこう言うかもしれません。ああそうですか、イエス様、ああ分かりました。いや、まあもともと行きたくもなかったんですよ。いや、全然問題ないです。いや、むしろイエス様からそう言ってもらえて生成しました。そう言うかもしれませんね。またそうでなかった人でも、すでにですね、父親が亡くなっている人にとっては、この命令というのは何も問題にはなりません。ですから、この命令に従うことに抵抗がない人もいるわけです。ですから、イエス様は葬儀の話をここでしているんではないんですね。じゃあ何の話をしているかというと、人生の優先順位の最も根本的な原則を語っているんだということです。なぜそう言えるかというとですね、現代の社会でも皆さんどうでしょうか。たとえ皆さんがどんなにですね、替えが利かない仕事をしていても、親の葬儀ということはですね、あらゆることを差し置いて第一に優先するべきことだし、優先して良いことだと思われているんではないでしょうか。どんなに忙しい仕事だとしても、どんなにですね、あなたの甲斐がいないと言われているような仕事だとしても、依然としてですね、実の親の葬儀だけは別格ですよね。 まし父親の葬儀、この地上でですね、父親の葬儀を行うこと以上にですね、優先することがあるでしょうか。何をおいてもこれをですね、第一優先するべきことと思われているでしょうね。で、まさにですね、ここに来た弟子というのはまさにそういう状況にあった。だから取り上げられているんですね、彼の姿が。イエス様がこの22節で言おうとしていることの意味というのは、ですから、ただ一つのことです。それは何かというと、そのような地上で最も優先するべきことよりも、私に従うことの方がさらに優先すべきことなのだ。そう言っておられるということです。つまりイエス様はここで言おうとした原則というのは、私に従うということを一つの例外もなく全てのことに優先させなさい。聖域を作ってはなりません。そういうことなんですね。イエス様はこの父親を亡くしたか、あるいは亡くそうとしているこの弟子の姿を通して、そういう飯を私たちに語っているということであります。それでもなおですね、この箇所を見てまだなお葛藤をですね、拭えないという方ももちろんおられると思います。完全にですね、それを葛藤を拭うことは、まあ、多分無理だと思いますね。父親の葬儀ということのインパクトっていうのはですね、もう強力なものがあります。ですから多くの人がですね、そのインパクトを何とかして和らげてあげようとですね、イエス様に対して配慮してるんですね。ちょっとイエス様冷たすぎると思われないように。いや、イエス様こういう意図だったんですよ。ちょっとイエス様に代わってですね、弁解してあげる人が多くいますね。で、先ほど挙げたですね、三つの説っていうのもある意味で、イエス様はちょっとひどいんじゃないですかっていうのを和らげようとしてですね、言っているという面があります。でも私たちはですね、イエス様の言葉はイエス様の言葉としてありのまま受け止めなくてはならないと思います。イエス様はこの地上のどんなこと、この地上で一番優先すべきことと言われている、そういうことにも優先して私に従ってきなさい。そう言われるんです。キリストに召されるっていうのは、そういうことなんだということです。で、私はそのことを考えているとき、もう一つの考えが浮かんできました。これまた別のですね、視点ですね。それは、もし私がこの父親の立場だったらどう考えるかと想像してみました。私が、まあ今はまだかもしれませんが、将来30年、40年、遅くとも50年、60年後にはもう確実に老いて、明日も知らぬ身になるでしょう。子供はですね、私に一生懸命尽くしてくれるかもしれません。まあどうなのかわかりませんが、しかしその子供はイエス様にまだ従おうとはしていなかったとします。で、そんな時にいよいよですね、呼吸が苦しくなって、はぁとなってきて。そんな時にですね、イエス様がですね、私の子供のところに来て、ついてきなさいって声かけしてる。そんな話を聞くんですね。で、ところがせっかくイエス様から招かれているのに、どうやら子供はですね、私のこのですね、葬儀のことですね、どうしようかで、ちょっと待ってくださいって、煮え切らない態度を示してるんだって話がですね、噂が聞こえてくるわけですよ。皆さんならどうしますか？私がですね、父親の立場に置かれたらもう 100% ですね、いいから私のことなんか、イエス様についていきなさい。そう言うだろうなと思いますね。それが親心っていうものではないでしょうか。親の立場からすると、私のですね、死んだ後の葬儀をどうするかなんてことはですね、イエス様に招かれて、子供がイエス様に招かれているということと比べて、もうゴミのようなものだとしか思わないと思うんですよね。そもそも、人が死んだ後に行うことというのはですね、その死んだ人のためにするんじゃないですね。残っている人々のためにすることです。聖書はですね、人はその死に対して、その霊魂は神様のもとにですね、行く。神のもとにあると、こう教えております。仏教ではそうではありませんで、ね、そこら辺にですね、いるですね、この霊をですね、霊魂をグレードアップさせていって、毎年供養をして、そしてしまいには仏にして差し上げなくてはならない。それが義務なんだ。遺族の義務なんだと教えますね。でも私たちは自分の髪の毛一本もですね、白くも黒くもできないようなものなのに、霊をですね、何かしたから霊をですね、毎年グレードアップして、仏にする。 霊を操作してですね、何かいい状態に持っていく、そんなことができると私には思えないんですね。聖書が言うように全てを支配しておられる神様の御手にもうすでにその霊はある、魂はある、そう認めてもう神様にお任せしよう、それがですね、私たちにできる全てのことではないでしょう。明らかに葬儀というのはですから死んだ人のために行うものではありません。生きている人のために行うものなのです。ところが私たちはですね、しばしば人の目が気になるとか、体裁がつかない、そう、それを優先してですね、形としての葬儀にこだわって、その結果、葬儀が生きている人のためにあるのだということを、その生きている人の慰めと励ましと、主にある立ち直っていくきっかけとなるためにという、この葬儀の本質が忘れられていきます。で、そういう葬儀はですね、現代でも至るところであると思いますね。イエス様の時代も同じだったのです。この当時のですね、父親の葬儀に対するプレッシャーっていうのは非常に大きいものがありました。今でこそですね、葬儀が終わって皆さんでですね、こう、ご飯を食べて会ったらですね、帰ったらもう大体次の日には皆さん忘れていきますけど、ユダヤではですね、6日間もですね、葬儀を行うんですよね。様々な儀式を行う。そのやり方がいろいろですね、解説書に書いてあって。で、人々はそれに縛られるようになって。で、その結果ですね、葬儀というものは非常にですね、重大なものとなり、神様に従うことよりも上に来るかのような、そんなですね、状態になっていった。確かに、こう考えるのもわからなくはない。モーセの十戒の4番目の中に、4番目にですね、あなたの父と母を敬えと書いてありますね。人間関係において一番、守るべきことはあなたの父と母を敬えということなんだということです。でも大事なことがあります。それは、この4番目のですね、あなたの父と母を敬えというこの戒めよりも前の1番目から3番目において、神を敬え。あなたの神を他のすべてのものに勝って敬いなさいと語られているんだということです。聖書の中の優先順位というのはですから初めからもう定まっているんです。で、私たちはそのことをしかし悟ってはいないんですね。私はイエス様に生涯従っていきますと言って誓約をするんだけれども、実際にそれは何を意味しているのか考えてはいない。だからこそイエスですね、この葬儀というような大きなことが出てくるとですね、その何も考えていなかったという方ですね、こう表面に出てくるんですよね。そしてイエス様の言葉につまずきを感じるのであります。でも皆さん、イエス様はですね、22節の言葉を見てイエス様冷たいなと思う人がですね、しかしこの人はですね、イエス様から直々にですよ、私についてきなさいって言われた人なんです。それがどんなに素晴らしいことか。どんなに重大な意味を持つのか、それを考えてみた人はほとんどいないのではないでしょうか。イエス様に選ばれた。これは稀な事例です。福音書全体を見てもですね、イエス様はですね、このある人に対して、私についてきなさいと語っている。そんな場面はですね、もう実は数えるほどしかありません。ところがですね、もし私のようなものにイエス様は直々にですね、私についてきなさい。そう言われたらどうなるでしょう。何を差し置いても従うべきではないでしょうか。たとえこの世の最も優先順位の高いと思われることが迫っていても、もしイエス様がですね、召されるならイエス様に従っていくべきだ。神の国のことは、神の国の中で一番小さなものであったとしても、この地上の一番大きなことにも勝る価値のあるものだ。まして神である主イエス様ご自身から私はあなたに目を留めました。あなたについてきてほしい。私の心を受け取ってくれないか。そう言われたらですね、しもべとしてそれに勝る栄誉があるだろうかと思うんです。今日のですね、箇所に登場する二人の人はそれぞれにイエス様からお言葉をいただきました。はじめの人はですね、イエス様に従うということについて、またそこに伴って、どんな犠牲がですね、ついてくるか、それを考えてはいませんでした。後の人はですね、イエス様に従いたいという思いはありましたけれども、それでもなおイエス様よりもですね、優先するものをですね、自分の中に残したまま だったんですね。で、面白いですね、皆さん、マタイはですね、このですね、2人の人がですね、どうなったかっていうのは書いてないですね。イエス様のですね、反発したのか、従ったのか、あるいは去っていったのか、そういうですね、反応が何も書いてないですよ。沈黙してるんです。私たち気になりますよね。でも、マタイはあえてですね、それを私たちから隠しているんです。もういわばですね、しりきりとんぼのような形でですね、話が終わっちゃっているんですね。何のためにそうしたんでしょうか。それは、ここに現れた2人の姿っていうのはですね、私たち一人一人の姿そのものだからです。またここですね、模範的な反応をするですね、好青年をですね、描き出して、これが模範だよ、これこのようにしなさいっていうのは押し付けがましいことはしないんですね。反対にまたイエス様に反発してですね、去っていった、そういうことも記していません。で、そうすることですね、また私たちに問いかけているのです。あなたはこのイエス様の言葉にどう応答しますか？あなたにとってイエス様はどんなお方ですか？あなたならイエス様からこう言われたらどう応答しますか？あなたはイエス様に信じて、イエス様を信じていく、そういうことの意味を真剣に考えたことはありましたか？それはこういうことなんです。あなたはこれを背負っていく心の備えはもうできていますか？マタイはこの二人の姿を通して今日皆さんの心にそのように問いかけているのであります。お祈りをしたいと思います。